これが本来のサンドイッチなんじゃない。
シーリングライトの数、保存の法則とかありそう。
雨の頻度ぐらい
思っとる倍ぐらい。
オフェさん、オフェさん来たぞ。オフェさん
君面白いじゃないか。
ちなみに朝アンコフの
ビフィックスヨーグルトを探してます。辰馬です。
タケノコの使い道を探してます。翔太郎です。
この番組、喫茶ホバチは喫茶店好きの2人が気になること日々のあれこれを残していく番組です。今週もコーヒー1杯ほど付き合いください。
はい、
ないんですよ。困窮しています。
ビフィックス派なんだね。
そう、ビフィックスヨーグルト、俺もちっちゃい頃からヨーグルトの大サイズ 300g から 400g でやつあんじゃん。
ああ、ファミリーパックというか家庭用。
そう、あれをね、一人でずっと食べてたの。
ああ、一人で
1日1個ぐらいの勢いで。
一食で何かに分けんの？
あ、もう夜デザート、寝る前。
ああ、まあアイス食べるよりはなんか体に良さそう
なんか量考えるとトントンなのかもしれんけど。
まあね。
そう、それを食べてて、ずっとブルガリアヨーグルトってあの、
うん、
小中、
あ、ブルガリアヨーグルト、ね、確かに。なんか
はブルガリアヨーグルトにあの付属の砂糖あったじゃない、今はなき。
ああ、あの正方形のビニール袋に入った、
そうそう、あれを不要だという人が多すぎてなくなったんだけど
あの外蓋と中蓋の間に入ってた。
これが中蓋の意味かってなるやつね
あれ入れるよ、
砂糖、顆粒の砂糖をね、一袋入れて混ぜてちょうどいい甘さと思って食べてたんだけど。
ああ、そうか。
あれがなくなっちゃったもんだから、ブルガリアヨーグルトが酸っぱいってなって。
ああ、まあそうね、俺もね、甘党だから分かる、あれないとね。
まあまあ、蜂蜜なりジャムなり入れればいいじゃないかっていう話であるんだけど。
うん、
そこで代用で登場したのがビフィックスヨーグルトなわけ。
俺ビフィックス食べたことないけど、ブルガリアよりは味があるってこと？
結構甘い。
そうなんだ。
うん、
そうなんだ。
なんかほんのり甘みみたいなこと書いてあるけど、結構甘い。
ああ、まあ市販のね、甘さ、微糖も微じゃないから絶対。
そうそうそう、だからね、この最近またヨーグルト熱が高まってきて、
はいはい、
行ってはしこたま買い込んでを繰り返したんだけど、
うんうんうん、
ないんですよ
今。買えないんだお店で。
うん、あの流通のなんとかで入荷停止していますってどこもスーパー貼ってあんの。
おお、
このニュース見た人いるか分かんないですけど、
はいはい、
グリコさんの流通のシステム系の障害ですね。
おお、あのプッチンプリンで書かれがちなあのニュースかな。
あ、そうそうそう、
はい、
商品としては確実にプッチンプリンで正解だと思うんだけど、うん
正解だね
あれを被ってて今他のさまざまなヨーグルトを買っては試食しています。
ああ、そうか、ビフィックスも同じグリコだから、
うん、らしい、ね、
届かないのか。
うん、
でまあ着せずしてそのいろいろお試し、渡り歩きタイムで。
まあね、そうね、なんかちょっと高めのバニラとかカスタードとか書いてあるやつはやっぱちゃんと甘いけど、
ああ、あれはおやつ感強すぎんな。
そう、なんかちょっとなって思っちゃうから。グリコさんによると5月半ばくらいに元通りになるかなっていう感じなので。
ああ、そうか、目処立ってんだ、よかったよ。
まあ、立ってるか分かんないけどね、なんかシステム系の紹介って聞くと俺もちょっと肝が冷えるところはあるんだけどまあなんか一応、まあ多分ね、あれ会社のリリースが先に出て、え、それまで直さなあかんのみたいな感じになってると思います、現場は。
ああ、そういう現場もあるんだね、はい、
頑張っていただきたい。
頑張ってください、グリコさん。
喫茶ほぼ8。
マドラーネーム、ライ麦さんからです。
はい。
翔太郎さん、辰馬さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつも楽しく拝聴しています。少し前に東京に行く用事があり、水沢コーヒー店に行ってきたのでレポートします。
お、
ありがとうございます。お店に着いたのは夕方頃で、テーブル席はほぼ満席で少し混んでいました。カウンターに座ろうかなと思ったのですが、窓側の席が空いていたのでそちらに案内されました。ケーキとコーヒーを注文して店内を観察すると、おしゃれな純喫茶というような居心地のいい落ち着いた雰囲気。コーヒーも複数の産地から選べて、コーヒー好きの自分には嬉しかったです。
おお。
ケーキもコーヒーもとても美味しかったです、
うん、
何よりです。ありがとうございます。そしてマスターはカウンターの奥で黙々とコーヒーを入れていて、まさにマスターといった感じ奥様は常連さんと談笑していて温かい雰囲気。ほぼ八を聞いてきましたと声をかけるタイミングを伺っていましたが、少し混んでいたのでなかなかうまくいかず、
うん、うんうん、混んでると気使っちゃうよね。
そう、しばらくすると奥様は自転車でどこかへ出かけていってしまいました。買い出しかな。タイミング逃したなと思いましたが、お会計はマスターが対応してくださったのでラジオを聞いてきましたと伝えられました。
あ、よかった。
以下その時の会話です。
以下
ライムギーさん、実はラジオ聞いてきました。マスター、え、本当ですか、嬉しいな。あれなんて言ったかな、キスターホバチです。そう、ホバチ。いやー、何が良かったのか、あの二人うちのこと気に入ってくれたみたいでねこの間もホバチを聞いてきてくれた人がいてね。タイミング的にさゆさんですかね。
ああ、そうだね。
おそらく。
おそらく。
もしかしたら表明されてないマドラーさんもいらしたかもしれないですけど。
うん。
続き、マスター、どっから来たんですか。ライムギーさん、名古屋です。え、あの二人も名古屋だよね。ライムギーさん、そうなんです。でも直接面識はなくてリスナーなんです。ホバハチを聞いていて、何度か水沢コーヒー店のお話をされていたので一度来てみたかったんです。マスター、本当ですか。いや嬉しいな。この会話の間にお会計は済んでいて、お店も少し混んでいたので帰ろうと思っていると、マスターがどうしようかなと困った様子。
お、困っている
。もしかするとホバハチマッチを探してくれているのかなと思いましたが、会計も済んでいるし、ケーキもコーヒーも美味しかったです、ありがとうございました、また来ますと声をかけてドアに手をかけた瞬間、マスターがレジから出てきて、レジ横に置いてあったドリップバッグ5個セットをひっつかむと、これ持ってってと押し付けてきました。いやいや、いただけないですよ。いいからいいから。いやでもいいからいいからと半ば強引に戻されて、そのまま押し出されてしまいました
押し出されてしまいました。
そのままマスターもわざわざ一緒に外まで出てきてくれて、お見送りまでしていただき、
あら、
押し切った確定です、
うん、
ただ帰り道すごく申し訳ない気持ちになってしまいました。今度行くときは手風琴の調べを持っていきます。
あ、一軒民。
そしてコーヒー豆も買います。引き目抜きにしていただいたドリップバッグはとても美味しかったです。
お、
もしマドラーさんで水沢コーヒーに行かれることがあればドリップバッグもおすすめです。
うん、
以上水沢コーヒー店レポートでした。
はい、
といただいております。
ライムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい体験してんね。
いや本当に本当に、ありがとうございます。マスターもありがとうございます。
そう言ってくれたのも我々として嬉しいし、この聞いてきましたっていうの、あれ結構緊張するんよ。俺もバイブル読んできましたって言いたいけど、ね、言うタイミングっていつも探りながらやってるから、好きはわかるけど、
雑誌とかブログとか読んできましたのタグはね、
うん、でもそんな何十回何百回とこの人言われてるだろうしとか思うと、なんかって思うんだけど、いや、わざわざ行ってマスターに声かけてくれて、
いやありがたい、
本当に嬉しい。
最初のマスターが奥で黙々とコーヒーを入れてたところだけはちょっと疑わしいけど
何に引っかかってんの、黙々がおかしいの。
お、黙々なわけと思っちゃってるとこはあるけどまあまあ忙しい時間帯だからね。
マスターの人が出てんね。てかなんか押し付けって押し付けてきましたってライムギさんに言わせるあたりすごい、
ね、めっちゃイメージできる、うん、マスターがこうグイッとね、いいからいいからの顔で、でありがとねでまた来てねっつって、
こうね、言ってくれるところも、押し切さなっちゃうしね。
いや本当にね、シンプルに俺がハマったのと似たような体験をしていただいているなという感じですよ。
別にみんながドリップバッグ5個を毎回もらえるわけじゃないから、こう言ってもしょうがないんだけど、そう、マスターっぽいね。
いや本当になんか、いやもちろん喋るのもすごい楽しいからね、空いてる時間で長いとかしてるとポツポツ喋ってくるんだけど、 加えてこうなんかせっかくだからの感じでわざわざ遠くから来たんだからとか、
うん、
なんかこの時は一人暮らし夕飯食べたみたいなんでなんかくれたりとか、
うんうんうん、
なんかこの辺にすごいいろんないいところが詰まってる感じするよね、
うん、
店もそうです。店でおすすめもしてますけども、人柄でももちろんなので、
あとここほぼ8、我々2人コーヒー好きじゃないから、コーヒーそんなに詳しくないからさその
あ、そうなんだよね。
常にコーヒーの評価は避けてきてるんだけど、ライ麦さんの推薦がもらいました。ひいき目抜きにして美味しかったと。
俺いつか行った気がするけど、最初の方に行った時かな、ここのアイスコーヒーがね、なんか初めてアイスコーヒーを飲んでうまってなったところだったので、
飲みやすいというか、普段飲まない辰馬でもうまって
そう。コーヒーの豆の差分とかあんまりピンときてない人でもへーってなるし、おってなるし、うんうん、このクリームソーダがないお店なので。
ああそっかそっか、
そうそう、
それ引っ掛けだな。
それでも通うほど好きなところですよ。
いやほんとそうだわ、
うん、
でも確かに前辰馬と行った時もアイスコーヒー、アイスカフェラテ飲んだような気がするわ。
そうそうそうそう、また我々もマッチの制作と、あとちょっとした手土産とね、
何がいいかな。
多分こういうことなんだね。俺最初に時にさ、焼き鳥もらった話をしたし、何回もそれこすってんだけどさ
焼き鳥ね、すごい印象的、うん、
なんかこういう流れで差し入れを持ってく人がいるんだねきっと。
ああなるほどね、そうか、そうで、これで今度ライムギさんが手拭きの調べ持ってったら、一回マスター経由して他の常連さんに行くと。
そうそうそう、カウンターにいる方々に多分配られて、そしたらまあね、もらった方も渡した方も嬉しいしみたいな、また商品とお金を挟まないコミュニケーションがあっていいよね、
うんうんうん
うん、贈り物に成り立つところも素敵なところで。ちなみに帰省前に水沢コーヒー行くと豆を買って帰ってます。
あ、へえ。
いつだったか知ったけど、最初に豆買って実家に持って帰った時に好評だったので。
それってドリップバッグ用の豆？え、ドリップバッグ？
いや、本当に豆で売ってる。
ああ、
水沢で焙煎した豆を売ってて、まあお願いしたら引いてくれるし、実家はあのコーヒーミルがあるので豆のまま持って帰るけど、
引くか引かないかはお願いできるわけね。
で今年半年前ぐらいにうち自宅にもドリッパーが導入されたので、
あら、
豆買ってみたりしてますよ。
今度買ってこう。
まあまあ相も変わらずコーヒーの差分は分からないので、うん、まって思いながら飲んでるだけですけど、
うん、
やっぱり嬉しいもんだよね。水沢に水沢の商品買えるのもそうだし、あ、また飲めるわと思って。
そうね、コーヒー好きで推し始めたわけじゃないけど、その推し喫茶のコーヒーが自分と合うって嬉しいね。
そうそうそう、その嬉しさはあるよね、う
ん、いい、めっちゃ嬉しい。
変わらず機会があればマドラーさん皆さんも行ってみてください。
はい、
ライムギさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
また NHK ですわ。
4月22日がアースデイだったんだ。
4月22日がアースデイだったの？
うん、そうみたい。それに合わせてライオンが、まあ、アースデイってのはちょっと地球に優しいことをみたいな、環境考えを的な、うん、サステナブルな社会の実現のためにみたいな日なんだけど、
うん、
その日にライオンが、うん、ライオンってのはなんだ、洗剤とかのでいいか、
あ、ごきげんようの単独スポンサーやってるとこね。
ああ、そうそうそうそう、生活洗剤と家庭用洗剤とか歯磨き粉のイメージもあるか。ライオンがすすぎ一回を提唱、衣類のロングライフ化。
ほう、
すすぎ一回に俺は引っかかっていたのと合わせて、
うん、
だ風呂自動と一緒なわけです
よ。懐かしい風呂自動ね。
風呂自動と同じテンションで喋っている、
なんだっけ、初回の方のやつね。
そうそうそう、
ほぼ8、序盤も序盤、1周目の一桁台だったと思うよ。風呂自動の話、自動給湯の話ね。
自動給湯いいじゃん。
ああそうね、あの当時のほぼ8的には風呂自動って何が自動なんだっていうの分かりにくいじゃないかの話ね。
そうそうそう、俺こういう時大体翔太郎の中の留学生を下ろすんだけど、はい、へい翔太郎と、お湯、あのお風呂入りたい、まあお風呂入りたい留学生、お湯入りたい留学生がいたと、
うん、
でボタンを押し、なんかオートでできるらしいけど、オートでできるらしいけど、いやでも風呂自動ってなんだと。
うん、
もういやいや、もういい、あの状況とかいい、翔太郎の中の留学生が風呂自動ってなんだよって聞いてきたら、
うん、
俺は答えれない、答えれないっていうか説明はするんだけど、なんだこの名前はと。
あのね、機能の説明はできるけど、なぜ風呂自動なんだって言われたら、
バスオートっていう、それからなぜそれが想像できるんだ日本人はって言われたら、わからんと。
なれ、
そういうもんだって言っちゃうんだけど、ネーミングおかしくないかって言われたら、それおかしいわって俺はもう 100% 同意できる。
あー、だから今の話を振り返ってっていうか加味して思うと、俺ちょっと際どくなってきてるわ。4年前のほぼ8とちょっと変わってきてるわ。これもう
変わってきてる、ほんと。
風呂自動って書いたら、まあおおよそ自動給湯だろうと思うでしょっていう気持ちがね、3割ぐらい出てきてるわ。
え、でも違うよ、留学生だよ、ひらがな習いました。
いや、その風呂っていうワードと自動っていうワードの意味は分かってるんだよね、きっと。
ああ、分かる分かる、そこは分かる前提で、風呂って意味分かる、
自動で、風呂自動で合わさった瞬間に、なんだろうこれはってことだよね。
いやだから、
確かにっていう気持ちは説明しきってないやんけとは思うよ、風呂事情がね。
あの、じゃあ日本に住む英語圏の人用に、あれを、うん、給湯器のあの表示パネルをね、全部英語にしようと。
あ、まあそしたら多分なんか自動給湯の英語になるんだろうね。でも分かんない、給湯の英語が分かんないけど、その風呂自動で何が起こるのか説明しきってはないけど風呂自動で何が起きそうかっていうのは想像できるやん。
いや想像できるけどさ、いやそう、うーん、いやそれはね、もう日本人脳だよ、留学生下ろして、留学生
想像できるやん。あれだし、じゃあ俺多分その下ろしてる留学生察し悪いなって思ってるところからね、今結構良くないんだよね。
でもオートでね、風呂でオートで起こることって言われて、あの自動給湯を想像しないといけないから、辰馬は自動給湯って4年前言ってなかった。今自動給湯って単語は辰馬から出てきたから、もうね、それが出てきた辰馬もうそれを想像しちゃうよ。そら
説明しきってないことには同意してる、風呂自動まだいい表記あるよねっていうところまでは同意してる俺。安心して安心して、敵対してないよ私。
でちなみに俺も4年前と変わってて、
うん、あ本当。
4年前は俺この風呂自動よりも風呂八分の方がいいと。
そうだね、そういう結論に至りましたよ。
そうそう、そういう表現にしたんですけど、まああれはまああのちょっとね、恥ずかしいかな、受けるんじゃないかなという気持ちもあり、語呂のいい風呂八分にしたんだけど、もう本当に
いい感じだったけどね、風呂八分まで貯めるって。
だよね、あれいいんだよ、語呂もいいからね。
いいけどさ、これ風呂自動と同じぐらい説明しきってなさあるよね。
いや説明しきってねえなら、どうせなら語呂いい方にしてくれってことで、俺は風呂8号を押すん
だけど。ああそこの2択か、説明しきるを諦めたところあったね。そ
う
そ
う、
確かに確かに、
ちゃんと説明しきるなら、もうこれはね、気づいた一択なんですよ。
一択なん、あのボタンに入る文字数よ。
そうそうそう、もうね、うん、自動給湯でもいいんだけど、ちょっと漢字がこあの狭いから。
ああそうね、
ひらがなでお湯張りでいいんですよ。これでも文句ないでしょ。
うん、そうね、お湯張りでいいね、そこで学習できるもんね留学生。
なんならさ、風呂字で押すと大体給湯器お湯張りをしますとか言うじゃん。
お湯張りを開始します、給湯を開始します、お風呂が沸きました、その辺だな。確かに湯張り言ってそうな気するわ。
な、風呂自動して風呂自動しますとか。なんか言わないじゃん、まあ、
風呂自動します、聞いたことないな。
でもそれで通じなかったらおかしいだろっていう、そのじゃあなんでその単語
使ったの。確かに風呂自動しますって音で聞いたことないし、風呂自動しますって音で聞いたら何してくれんのって思っちゃうな。
小学生の子供でもいいよ、それかまあ幼稚園でもお手伝い、ちょっと家のお手伝いしようとしてくれ始める、ひらがなを読めるようになった子たちに、パパママこれどうやってなんかお風呂入れるなって言われて、風呂自動をしてねって習って初めてできるんだ。俺も思い出してきた、そんな日があったような気がしてきた
本当に
自動って風呂自動ってこのボタンを押すとね、赤いこれを押すとお風呂が出るんだよって言ったけど、
今ない記憶を思い出してない
多分ない記憶を今俺思い出してるでもお湯張りでよかったんちゃうかと。
そうだね、お湯張りは他に解釈のうちないしね、
うん、
まあ、留学生からするとお湯を張るって何ぞってなるけど、一回学べばいいんだもんね
そうだね、お湯を張るっていう表現の意味を知れば
ね、だいぶ慣用句というかさ、ま
あ、そう、
湯は注ぐもんじゃないのかい、 Why Japanese people の流れだけど、
うわ
張るだもん、お湯を貯めるでもいいはずなんだけど、湯ためとかどう
貯める貯める、うん、湯ためね、
湯を張るの方がお風呂感は出るけどさ、留学生教科書ボキャブラリーに合わせるとさ
湯ため湯ためはね、あのなんかわかんない、タが裏返るの込みで好きなんだけど湯を張るっていうこの慣用句が難しいのであれば、湯注ぎ、辰馬途中で言ったけど湯注ぎでもいい、
湯注ぎ、湯注ぎか、
注ぐは習うはずだし、それ通りの注いでる、あれ
注いでないし、なんかあのバスタブの半ばぐらいにあるさ、なんか丸い口から湯出てくるけど
じゃあ湯沸きの方がいいか、
湯沸きは別にそれ温泉だからさ、多分湯沸かしだし、
湯沸かし、
でも湯沸かしになるともうケトルだからさ、
そうなんだよね、
注ぐと注ぐ側が主体じゃないから、注がれた結果になりますよの方が説明としては多分適切で、
何が起こるかね、うん、
そうだから貯める貼るの方が多分伝わるんだよね、どうなるかが分かるから、
まあそうだね、そこまで考えてだよ、改めてだよ、風呂自動の自動って何って、
ね、ここまで考えると湯ためお湯張り以上のことしてくれそうなワードだなって思えるようになってきたわ
そうだよ、ね、風呂の刺すとかも広いし、
だから線とかしてくれそうだよね
してくれそう、
あれならちょっと一回こうサッと流してさ掃除してあるけど一回サッと、ね、なんかほこり的なのあったら、ね、流して線をして、
はいはいはい、
湯を張るとこまでやってくれそうな気しちゃうよね、
はいはい、確かにコインランドリーの最初のね、あの
そうそうそ
う、使う前にやってくださいみたいな、
わー風呂自動に期待しすぎるようになっちゃうな
でよかったこっちが転がってきた辰馬が、
風呂自動の表記自体にはね違和感はやっぱりあるから、お湯張りいいんじゃない、お湯張りよりいいよ、ぶれなくて線しなきゃって思うしね、
ああそうなのそうなの、
今現時点では風呂自動は湯を溜めて出してくれる機能しかないってこと知ってるから俺はちゃんと線をするけど、
うんうんうん、
風呂自動を使ったことがない留学生辰馬がバスタブのある留学生寮に入った時にボタンがあるぞってなって風呂自動って書いてあったら、うん、まあまあ家電大国日本だし日本のテクニックは進んでいるんだというイメージがあるから何が起こるんだってワクワクしちゃうね
すごいね、ちゃんと留学生辰馬降りてきたね
そうそう
嬉しい嬉しい、
どこまでやってくれるの、他にいろいろボタンはある、運転も意味わかんないけど
オンだもんねあれ運転って本当だよ、
追い抱きとかね、
うん、ああ優先ってあるね、
何と何を比べて何をって感じだ
よそうそう、高校ぐらいまで理解できなかった、うん、
ね、お湯使うところがね2つ以上あることをちゃんと把握して初めてだからね、
そうそうそう、
うん、
そうだね、 優先もあれだから悩みベースで PBL なんですよ。プロブレムベースでこっちとこっちで温度が別でこう洗い物食器洗う方でお湯あげたらお風呂であっちみたいな、逆に冷てとか逆に起きたりするしちゃうからどうにかしてください、優先ボタン作りましょう。
そうね、
で自動も多分前はお湯とあのお湯の熱い方の蛇口と冷たい方の蛇口両方ひねっていい温度にして、それがしかも勝手には止まんないからこう、
うん、
止めるとこまでお湯いい温度にして止めるとこまでやってくれる自動なんだって、
うん、
きっとね。
そうね、そうね、風呂自動の概念を自分の中に固定化させてしまっているところがあったね。
ああ。
でも風呂自動だったら起きること想像できるよって最初に言ったけど俺初見だったら1000までしてくれると思っちゃうかもしれない
その立場は面白いね
めちゃめちゃリアルな話そのちょっとすなんかバスタブをすすぐみたいなことは現時点からはちょっと行き過ぎ、進みすぎかなと思うけど、
はいはいはい、
自動で線キポみたいなやつはありえる話だと思ってる
いいね、自動でそこ求めるのね、リアルでいいね
なんか次の一歩って感じするんだよね、すごく。
うんうんうん、本当に。
でもな、あいつあくまで給湯器だもんな、風呂の主じゃないんだもんね、きっと。
あれしてるけど、でもなんかもう生まれた時点からいろいろあるこっちとしては、給湯器が実際何をしとかそこまで考えれんじゃん。もう
あ確かに、
お風呂場に行ってお風呂場って打ちって浴室に行って、
うん、
お湯沸かす機械、なんかお風呂の全体のお水的なことを
お風呂マスターね、
つかさどるパネルぐらい思ってるから。
給湯器から学び直しじゃないこれは。
進化して、ああなんか いいね、あの学んでるね
何も学んでないよ今、想像の話をしているだけだよ何の根拠も裏付けもないんだから。
いやー学んだ学んだ、やっぱ大事ですね。
よくね、よくね、
今これ中の留学生、
これ語学習してる可能性あることはちゃんと留意しておかなければならない日本の技術に期待して日本に来る留学生ちょっと古いなって思ってしまったわ。
あー確かにそれもあるかも。
ちょっとな、うん、もうアニメとかカルチャーベースの留学生の多そうだよね。なんなら在学中はそっちの方が多かったしな。
あー
ちょっと留学生、うちなる留学生をちょっとアップデートしておきますわ
次はそっちで、
うん、
確かに確かに確かに大事
アップデートされし留学生多分何も考えんと風呂自動押すと思う
そこも、
うん、母国にあるかもしれないしね。
いやーと思って今思い返したけどないよ ね。どんだけ高級なお風呂、あじゃあホテル行ってもバスタブあっても
ね、自動ないよね。
温度そのカランが2つとかはないけど、こう温度設定して下、シャワーじゃなくて下蛇口の方って設定して回せばその温度のお湯が出ると、うん、
まあまあ湯を張って温浴を楽しむ文化がどんくらいあるんかって話だから、もともと少数なのはあるだろうけど、
うん、自動給湯すごいな。
ガラパゴス進化だよ、まさしくだよ。
おーすごいわ、うん、今俺の中の留学生感動してる。自動給湯
日本にはこんなものがあるのか。エンディングです。
はい、
今週の喫茶はですね、
どちらですか。
東京は新宿にありますコーヒー西武西新宿店でございます。
おお、西武。
そう、コーヒー西武って多分新宿純喫茶とか調べると上の方に出てくるような喫茶店なんだけど、
うんうんうん、
ちょいちょい雑誌、多分バイブルにも載ってんのかな。
バイブルには載ってなかった。
バイブルって東京どこ載ってんの。
東京多分ほぼ潰れてたと。
ああ、世田谷ジャッシュもメイリリー、あ本当だ、ないね。
メイ潰れちゃったな。
あら、ポパイとかの喫茶店特集とかで まあ、絶対誰かが紹介してるような、まあ、有名店なんですよ。
はいはい。
60年ぐらいかな、60年前ぐらいにオープンで、で天井がステンドグラスで赤ソファーで、まあ、いわゆる雰囲気のある純喫茶ですよ。ザ・純喫茶って感じの。でそこがもうすごい人気なの。
昨今のブームもあり、ポパイ乗っちゃうもんね、うん、
そうそう、特集とかもありで、から休日昼過ぎとかに本店の方、新宿東側にあるんだけど、そっち行くとめっちゃ混んでて、
うんうんうん、
2階入り口だけど階段下まで並んでるみたいな。
わあ。
で喫茶店には並びたくない人なので僕は。
うん、気持ちわかる。
諦めていつも違うところ行くんですけど、でこの間新宿西側歩いたらコーヒーセーブって書いてあって、俺は本店しか知らなかったから、同じ名前のがみたいになって、
はいはい。
で入ってみたら内装もまんま一緒なの。天井にステンドグラスあって、赤ソファーで、じゃああのセーブじゃんってなって、
はいはい、そこは確かめず入ったんだね。
あ、そう、調べてみたらコーヒーセーブ西新宿店で、そう、本店の方がちょっと前に移転して、
そう、ちょっとニュースになってたね、去年の秋ぐらいかな、
ビル側の都合だと思うんだけど、
うん。
でその移転した先は一回行ったことあるの。もう、
あ、もう新店も行った。
そうだから、ね、西側のやつは本当に知らない西武で、
はいはいはい、いいね、それ嬉しいね。なんか
そう、あ、一緒だって言って、でちょっと調べてみたら令和元年から5年前に2店舗目としてオープンしたみたいで、
あ、結構最近。
そう、なんか多分細かいところを見れば新しいんだろうけど、雰囲気がまんま一緒だから、うん、だいぶ前にできたんかなと思ってたんだけど、
いや本当に俺も調べて今見て、店内の様子見て、ああ、30年ぐらいはやってそうとか思ったけど、めちゃ新しい。
5年。本当、令和になってからですよ。
そうか。
で、まあ、メニューももちろん一緒だし、入り口のとこにショーケースあって、
うん、
パフェやらパスタやらドリンクやらはディスプレイされてて、
うん、
こっちもね少し待った、あの入ろうとした時にレジをしている人が、会計している人がいて、まあ、その人が座ってたとこは食器片付けるの待つぐらい、
はいはい、まあ、じゃあほぼ
感じ、
ほぼ入る。
で出る時も別に列をなしてなかったので、まだまあまあまあ本店よりはよっぽど入りやすいところで、
うん、
メニューも変わらずで、クリームソーダやらケーキやらご飯物もまるっとあって、で、まあ、本店の方のイメージがね、結構まあ新宿の場所柄もあってなのか、こういろんなビジネスのお話をしている宅が多いイメージで、
はあはあはあ、
勧誘だったり、
はいはい、
勧誘的なことだったりみたいなね、
保険の話だったり。
ただそうそうそう、西新宿の方はねあんまりそういうのが聞こえてこず、
へえ、
週末昼下がりだったけど、
西と東って違うんだね。
うん、まだ見つかってないのか。まあまあ本店よりは、前の本店の場所よりは多少便が悪い、西側にあんまり目的地になるような場所はないからなのか分かんないけど、
あ、
ただまあそういう純喫茶、喫茶店が好きそうな和光とかポツポツいたりしたので、本店の方は移転先もまだまだ、まだまだっていうか、まあ変わらずずっと混んでるので、
だね、
西部の雰囲気を味わえる穴場、穴場というにはちょっと混んでるけど、いいところなんじゃないでしょうかと思ってます。
うんうん、
新宿西口コーヒー西部西新宿店でございます。
西新宿、
ぜひ
ぜひ。
ということで、喫茶おばちでは番組の感想、2人への質問、風呂自動に変わる良き文言などなどを募集しております。お便りフォームは番組の詳細、エピソードの概要欄、ツイッターの固定ツイートにありますので、そちらからどしどしお寄せください。ツイッター、インスタグラム、どちらもアットマークほぼ8でやっております。感想をツイートくださる際はハッシュタグほぼ8、ほぼ8はカタカナで、エピソードのリンクもつけてくださるとこれ幸いにございます。
はい、
他にお知らせはありますか。
どうでしょうか。まあないか。
ということで、キサウォッチまた来週昼下がりにお会いいたしましょう。
はい、
バイバイ、
さよなら。